心の成長が加速する30の言葉。その1。常に成長している人は常にチャレンジしている人。常に成長している人はどんな人でしょうか。常にチャレンジしている人です。チャレンジには成長につながる要素にあふれています。決断すること、勇気を出すこと、行動を起こすこと、ストレスに耐えること、臨機応変に対応すること。チャレンジをすると新鮮な刺激や変化が得られ、経験値も増えます。新しい経験を通して視野や世界観が広がります。新しいご縁に恵まれることも少なくなりません。チャレンジには勇気や決断が必要になるため、チャレンジを通して心や精神も鍛えられます。たとえ失敗で終わったとしても、経験が得られるので成長面ではプラスです。チャレンジをすればするほど成長につながっていくのです。成長したいなら、とにかく何かにチャレンジしてください。人の成長にはチャレンジが欠かせません。初めてのことや困難なことに立ち向かっていきましょう。週に1回でいいのです。週に1回のペースで取り組めば、1年で52回のチャレンジを達成できることになります。これだけチャレンジをして成長しないはずがありません。もちろん余裕があればもっとチャレンジしてみるといいでしょう。チャレンジの数には上限がありません。運や奇跡は自分でコントロールするのは難しいですが、チャレンジは自分で自由にコントロールできる要素です。ビジネスであれば初めての仕事に取り組んでみます。読書であれば普段読まない本を読んでみます。料理であれば新しいレシピを試してみます。旅行好きであれば初めての土地に足を運んでみます。趣味であれば新しいパターンに取り掛かってみます。人間関係であればセミナーやパーティーなど出会いの場に足を運んでみます。あなたにとってチャレンジに感じることなら何でもいいのです。大切なのはやってみようの精神です。勇気を出して一歩前に踏み出すだけでいい。小さなチャレンジで構いません。大きなチャレンジは難しくても、小さなチャレンジであればちょっと背伸びをするだけで無理なく達成できるでしょう。失敗したら笑い飛ばせばよし。結果はともあれ少なくともチャレンジをしたことにはなるので胸を張れます。失敗から得られた教訓を生かし再チャレンジするのもよし。たくさんチャレンジをする人には大きな成長が待っているのです。常にチャレンジして常に成長する人になる。心の成長が加速する30の言葉。その2。体の成長には限界がある。心の成長には限界がない。体の成長には限界があります。身長を伸ばしたくても限界があります。身長は遺伝や成長ホルモンが関係しているため、一旦成長期を過ぎると伸ばすのが難しくなります。筋力にも限界があります。筋力は鍛えるにつれて重いものを持てるようになりますが、努力に比例するわけではありません。さすがに1トンの重りを持ち上げることはできません。1トンは肉体の限界を超えています。持久力や心肺能力にも限界があります。トレーニングを繰り返すことで強化していけますが、車より速く走るのは不可能です。あるところまで鍛えると伸びが緩やかになり、壁にぶち当たります。体の成長は促すことはできても限界があるのです。心の成長には限界がない。心の成長は違います。心の成長には限界がありません。心というのは愛、思いやり、優しさだけではありません。自信、勇気、感受性、包容力、自己肯定感も心の一つです。しっかり心を磨いて、どんどん心の成長を促すことです。私たちは無限に伸ばせるものを持っています。いわば磨けば磨くほど輝きが増す原石です。今はまだ原石かもしれませんが、これからの磨き方次第です。無限に伸ばせるものを持っているのですから、伸ばせるだけ伸ばすことが大切です。心の成長に必要な3つのポイント。心の成長に必要なポイントは3つあります。1、本。2、人。3、経験。多くの本を読み、様々な人と接して、いろんな経験を積んでいきます。本、人、経験を通して物事の理解が深まるにつれて、どんどん心が成長していきます。心の成長は視野の広さ、視点の高さと関係する。心の成長は視野の広さ、視点の高さと関係します。心が成長するにつれて、視野が広くなり、視点が高くなります。結果として遠くまで見渡せるようになります。心が成長すると、今まで見えなかったものが見えるようになり、感じられなかったことが感じられるようになります。他人の心の痛みが理解できるようになります。より深くまで感情移入ができるようになります。楽しさがわからなくても、本や経験を積むことでわかるようになることがあります。わかるようになったのは、心が成長したからです。心が成長すると、イライラすることが減って、心が安定します。人とぶつからなくなり、喧嘩が少なくなるのです。心の成長は人生をかけて取り組む課題。心の成長は人生における最大のテーマです。私たちが人生をかけて取り組む課題です。心の成長は無限大です。一生涯をかけて取り組むミッションです。大変ですが、だからこそ素晴らしいのです。どんどん心を磨いて成長を促していく。心の成長が加速する30の言葉。その3。成長の早い人は驚きの目を持っている。成長したいなら驚きの目を持つことです。驚くことを見つける力であり、素直に驚きを表現することを言います。私たちは驚いた瞬間、脳の働きが活性化されます。きちんと驚くと衝撃によって脳にしっかり刻まれるので印象に残ったり覚えやすくなったりします。素直に驚くことで普通の出来事が感動の出来事に変わります。私たちは大人になるにつれて驚かないように心がける傾向があります。驚いたら負けと思うようになります。私はこれくらいのことでは驚かないことが大人の証と言わんばかりに驚くことを抑えるようになります。これはよくありません。驚いたら負けと思っていることほどかっこ悪いことはありません。驚かないようにするのは成長を抑制する悪い習慣です。子供はちょっとしたことですぐ驚きます。日頃からアンテナを張っていて積極的に驚くことを見つけようとします。少しでも心を動かされるものがあれば口を開け、おおと声を出します。眉を上げ目をキラキラ輝かせます。興味を持ってその場から離れようとしないことも少なくありません。成長するから驚けるようになるのではありません。驚くから成長するのです。子供は素直に驚きを表現する達人です。あなたも昔は驚きの目を持っていましたが、いつの間にか封印しているのではないでしょうか。子供のようにきちんと驚けばいいのです。童心を思い出して封印を解いて驚きの目を取り戻してください。感受性を高め積極的に驚くことを見つけていきましょう。 日頃からアンテナを張っていると感受性が高まり、驚くことを見つけやすくなります。少しでも心を動かされるものが見つかれば、恥ずかしがらず素直に感情を表に出しましょう。驚きの声を出し、驚きの表情をして、驚きの目を輝かせましょう。少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにすることです。驚きの目を持つ人は表情が良くなって人間味が増していきます。日常も輝いて見えるようになります。きちんと驚くと、きちんと脳が働きます。物事をスイスイ吸収していき、結果として成長も早くなるのです。少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにする。心の成長が加速する30の言葉。その4。読書中に知らない言葉と出会ったら積極的に辞書を引く。読書中に知らない言葉と出会うことがあるでしょう。よくあることですが、ここがあなたの成長の分かれ道です。知らない言葉と出会ったら成長のチャンスと考えてください。辞書で意味を調べましょう。そのままスルーするのもいいですが、できればきちんと調べた方が有益です。紙の辞書でも電子辞書でも構いません。自分にとって使いやすいタイプの辞書を使いましょう。もちろん手持ちのスマホで調べるのもよし。目的は意味を調べることですから、それが達成できるなら何でもいいのです。知らない言葉との出会いは新しい知識が得られるチャンスです。せっかく知らない言葉と出会ったのですから、このチャンスを逃してはいけません。前後の文脈からおおよその意味がわかる時もありますが、油断は禁物です。やはりきちんと確認するのがベストです。本を読み終わってから調べるのもいいですが、できればその場ですぐ調べる方がいい。気になる気持ちが強いうちに調べた方が吸収力、記憶力が高いため、よく頭に入ります。調べると言っても大したことではないはずです。ほんの一瞬でチェックできるでしょう。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、この地道な努力があなたの知識力と語彙力を鍛えます。後から復習できるようメモやノートに書き留めておくといいでしょう。読書を楽しみつつ知識力、語彙力もアップするのですから、一石二鳥です。こまめな習慣が大きな成長をもたらすのです。読書中に知らない言葉と出会ったら積極的に辞書を引く。心の成長が加速する30の言葉。その後、しなければならないを減らすのコツは積極性と好奇心。しなければならないはストレスのもとです。しなければならないことには義務感、強制感があります。仕事をしなければならない、勉強をしなければならない、早起きをしなければならない、しなければならないと考えた瞬間、ストレスが生じて心がキュッと締め付けられます。体が倦怠感に包まれ、取り組む前から疲れを感じ、ため息も漏れるでしょう。しなければならないことが多くなればなるほど、ストレスを感じる機会も増えます。日常からストレスを減らすためには、しなければならないを減らしていくことが大切です。しかし、私たちの人生にはしなければならないが数多く存在します。社会人になれば仕事をしなければなりません。子供を産んで親になれば子育てをしなければなりません。入学試験や資格試験にパスするためには勉強をしなければなりません。なかなかゼロにするのは難しいのが現実です。ストレスの原因がしなければならないことだと分かっていても、立場や状況があって避けられない時があります。しなければならないを減らすコツは積極性と好奇心。しなければならないをゼロにできなくても減らすことならできるはずです。完璧主義者はゼロを目指したくなりますが、それはあくまで理想です。ゼロにできなくても一つでもいいので減らす努力をしてください。しなければならないを減らすにはコツがあり、次の2つのキーワードが重要です。積極性と好奇心です。例えば、上司から仕事を依頼されて取り組む状況があるでしょう。上司から指示されてから動き始めるのではなく、自分から率先して取り組みます。普段の上司の様子を見ていれば、次はこんな仕事の依頼が来るだろうと予想ができるようになるはずです。積極性を発揮すれば、仕事をしなければならないから進んで仕事をするに変わります。自分の意思で取り組むことになるため、義務感、強制感が消え、ストレスが大幅に軽減されるのです。入学試験や資格試験にパスするためには勉強が必要であり、しなければしけないに直面します。この時、まず勉強科目に興味を持ち、自ら進んで学ぶ姿勢になります。なぜだろう、もっと知りたいという好奇心を大切にすれば、だんだん興味関心が湧いてくるようになるでしょう。興味関心を持って勉強を楽しむようになれば、勉強をしなければならないから勉強をしたいに変わります。記憶力も吸収力も高まって、勉強がスムーズに進みやすくなるのです。人生ではしなければならないがたくさんありますが、積極性と好奇心を大切にすれば改善できます。しなければならないを一つでも減らしていきましょう。ストレスは心の持ちようで軽減されます。その気になれば、日常からしなければならないをゼロにすることも不可能ではありません。しなければならないことは、いやいや取り組むのではなく、積極性と好奇心を持って取り組む。心の成長が加速する30の言葉。その6。人には一つくらいコンプレックスがあった方がいい。コンプレックスを憎む人は多い。コンプレックスがあると劣等感につながったり、自分に自信が持てなかったりして悩みの種になっているでしょう。コンプレックスが自己嫌悪の原因の一つになっている人もいるはずです。少しでも自分に自信が持てるよう、コンプレックスの解消に向けて励んでいる人は少なくありません。肥満体型にコンプレックスがあるなら、スリムな体型を手に入れるためダイエットに励んでいるでしょう。貧弱な体にコンプレックスがあるなら、強健な肉体を手に入れるため筋トレや有酸素運動を頑張っているに違いありません。学歴にコンプレックスがあるなら、少しでも自信を取り戻そうと自分で本を買って独学を頑張っているでしょう。コンプレックスの解消に向けた努力は大いに評価されることであり、未来の自分のためになるのは間違いありません。では、コンプレックスはゼロにすればいいかというと、そうではないのです。人には一つくらいコンプレックスがあった方がいいのです。コンプレックスには3つの大切な価値があるからです。魅力、アイデンティティ、共感のためです。1、魅力。コンプレックスは魅力です。人を引きつける力があります。コンプレックスほど人間味に溢れていることはありません。自分の個性として生かせば輝く魅力へと変わります。自分ではコンプレックスに見えても、他人からはチャームポイントに見えているでしょう。悪いと思っているのは自分だけです。周りから見ると輝いて見えるでしょう。2、アイデンティティ。コンプレックスはアイデンティティです。コンプレックスは名詞代わりになります。コンプレックスがあるからこそ独自性が生まれます。自分らしさの一つであり、他者と区別する大事なポイントです。コンプレックスは自分の独自性の一つですから、その価値を認めてアイデンティティとして受け入れることが大切です。3、共感の種。コンプレックスは共感の種です。 コンプレックスを持っていることで同じ悩み、似た悩みの人に寄り添えたり、理解が深まったりします。大変だよね、苦労があるよね、悩ましい時もあるよね、と共感することができるようになります。コンプレックスを減らす努力は大切ですが、だからといってゼロにする必要はありません。むしろゼロにしてはいけません。コンプレックスには魅力、アイデンティティ、共感の種という人にとって大事な価値があります。人には一つくらいコンプレックスがあった方がいいのです。気になるコンプレックスがあっても全て解消するのではなく、一つくらいは持っておく。心の成長が加速する30の言葉。その7。肩や頭を柔らかくするにはアップデートという考え方が有効。頑固な人は人の言うことを聞かず自分の考えに固執しています。意見を変えたら負け、何が何でも考えを曲げてはいけないと固くなになっています。自分の主張は貫き通すもの、信念は貫かなければならないという思考にとらわれていて考えを変えようとはしません。頑固な人は至るところに存在していて、ちょっと悩まされる存在です。頑固な人を説得しようとしても、なかなか素直に首を縦に振ってもらえず、苦労させられることがあるものですね。頑固な人は人間関係から孤立する傾向があります。エスカレートすると寿命にも影響してきます。肩や頭を柔らかくするにはどうすればいいのでしょうか。ここでお勧めしたいのはアップデートという考え方です。説得に負けたり、人の言葉に屈したりするわけではありません。あくまで最新にする、より良いものに変えていくというだけのこと。考えの中身を全て変えるわけではなく、あくまで上書きしていくイメージです。アップデートという考え方になれば、上書きによって思考を発展させるというイメージとなり、変化を受け入れやすくなります。意見をアップデートする。価値観をアップデートする。考え方をアップデートする。パソコンの OS でもアップデートが大切であるように、人間の思考もアップデートが大切です。アップデートという考え方になれば、変化に対する抵抗や罪悪感が小さくなり、だんだん頭が柔らかくなります。頑固な人はアップデートという考え方を身につけてください。あるほど硬かった頭が見る見るうちに柔らかくなっていくでしょう。アップデートという考え方を身につければ、自然と頭が柔らかくなっていくのです。頑固な人はアップデートという考え方を身につけて、硬い頭を柔らかくする。心の成長が加速する30の言葉。その8。愚痴を言い始めると伸びていた成長が止まる。愚痴をやめると止まっていた成長が伸び始める。愚痴を言い始めると伸びていた成長が止まります。愚痴を言った瞬間、誰かに責任をなすりつけることになります。自分は悪くないと思うようになり、現実から逃げ反省しなくなる。だから成長も止まります。成長が止まるからますます愚痴を言う悪循環。嫌な雰囲気が漂うため人も寄りつきにくくなるのです。成長したければ愚痴をやめることです。愚痴を言いたくなっても弱音は吐かずぐいっと飲み込みます。少し辛いかもしれませんが少々の辛抱です。いきなり愚痴をやめるのが難しければ少しずつ減らしていってもいいでしょう。仕方ないね、そういうこともあるね、という言葉を使えば辛い出来事もうまく交わせます。沈黙を押し通すのも悪くありません。愚痴を言いたい衝動は仕事や勉強にぶつけましょう。すると止まっていた成長が再び伸び始めます。誰かが行動するのを待つより自分から動いた方が早く実現します。うまくいかないことは自分の責任と考えましょう。自分に注意を向けることで反省も促されます。ますますあなたは改善され成長のスピードが加速するのです。愚痴をやめて自分の責任と考える。心の成長が加速する30の言葉。その9。ゆっくり落ち着いた口調でなるほどと言えば心の奥まで響く。なるほどという言葉があります。ご存知の通り納得、同意を表すときに使うフレーズです。相手の話を聞いて納得、同意ができればなるほどという一言を口にするでしょう。あなたの話に納得、同意しましたという意味を伝えることができ、会話の活性化につながります。言えば言うほどどんどん会話の調子が盛り上がり話が進んでいきます。日常の定番フレーズの一つでありコミュニケーションに欠かせないフレーズですね。そんななるほどというフレーズですが面白い工夫があるのでご紹介します。ゆっくり落ち着いた口調でなるほどと言ってみてください。さらっと言うのではなく丁寧に感情を込めて言うのがポイントです。普通に言うときと比べて心の奥までじんと響くはずです。納得感が心に深くまでそみ入ります。しみじみした感覚を覚え心の中で鐘が響くような余韻も楽しめます。またゆっくり落ち着いた口調で口にすると納得同意の意味も強くなります。あなたの話に納得、同意しましたという意味が強調してしっかり伝わって、ますます会話が活性化されるでしょう。うなずきながら、なるほどと言えばパーフェクトです。相手はしっかり話を聞いてくれる人という印象となり、あなたに必ず好感を持ちます。どんどん会話の調子が上がって、貴重な話を聞かせてもらえるチャンスに恵まれるかもしれません。言い方を工夫するだけで、より心の奥まで響いて納得感も高まります。シンプルな一言ですが、だからこそ奥が深い。ゆっくり落ち着いた口調で、なるほどと言えば自分のためにも相手のためにもなります。お互いの心に響く一言となるのです。ゆっくり落ち着いた口調で、なるほどと言ってみる。心の成長が加速する30の言葉。その10。どんな専門職にも汎用スキルを鍛える場面がある。専門スキルの限定性に嘆く人がいます。専門スキルが身につくのはいいが他の職場では活かせない。専門スキルを活かせるのはいいが限られた分野でしか通用しない。専門スキルを身につけている人はやはり専門職への就職が有力となるでしょう。また専門職についている人の場合身につくスキルも専門性の高いものが中心となるでしょう。専門スキルは希少価値が高くて高収入が得やすいというメリットがあります。一方で限られた分野でしか通用しないというデメリットがあります。今の職場では通用しても他の職場で通用しない可能性があります。スキルの内容が専門的であればあるほど限られた分野でしか通用しなくなります。転職すると新しい職場ではほとんど役立たなることは珍しくありません。せっかく身につけた専門スキルも職場が変わるとなかなか活かす場面がなく役立たないように思われます。全く畑違いの仕事に転職すればゼロからのスタートになってしまうでしょう。専門スキルにこだわると転職の足かせになることも少なくありません。しかしここで専門スキルとは別に注目したいスキルがあります。それが汎用スキルです。専門スキルを活かしつつ汎用スキルを身につけていく。汎用スキルとはいろいろな方面に活かせるスキルのことを言います。例えばビジネスマナー、コミュニケーション能力、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシーなどが挙げられます。すべての仕事に必要な共通スキルといって差し支えありません。 確かに専門スキルは他の職場で通用しないかもしれませんが、汎用スキルは活かせます。汎用スキルはあらゆる職種に存在するスキルです。裏を返せば専門スキルを扱う仕事であっても存在するということです。どんな専門職でも汎用スキルに関わる場面があります。どんな職場でもビジネスマナーが必要とされます。人と接するときにはコミュニケーション能力が要求されるでしょう。スムーズに仕事を進める上では論理的思考力が要求され、トラブル解決には問題解決力が必要とされます。使用するツールやサービスは会社特有のものであっても、そこで鍛えられる問題解決力や情報リテラシーは他の職場でも通用します。専門スキルを生かしつつ汎用スキルを身につけていけばいいのです。高められるだけ高めておきたい。汎用スキルは全ての仕事に必要な共通スキルゆえに、異なる業界でも力を発揮できます。汎用スキルを身につければ強力な武器となり、どの業界や職場でも通用します。もちろん転職においても有利な武器となるのは間違いありません。専門スキルを高めつつ同時に汎用スキルも高めていってください。専門スキルと汎用スキルの両方が身についていれば鬼に金棒です。専門スキルを使った専門職であっても他の職種でも通用する汎用スキルを身につける。心の成長が加速する30の言葉。その11。耳を塞ぐと耳が不自由な人の気持ちを理解できる。音が聞こえることの素晴らしさも再認識できる。耳が不自由な人の気持ちはどうすれば理解できるのでしょうか。耳を手で塞いでみれば見るのです。私たちの耳の穴は目や口とは違い、閉じるという機能がありません。目や口は閉じることができますが、耳の穴はずっと開いたままのため、普段塞がることはありません。だから意図的に耳を塞いでみるのです。急に音が聞き取りにくくなるでしょう。実際は完全に音が聞こえなくなるわけではありませんが、音が大幅に聞き取りにくくなるはずです。とても生活がしにくくなり、大きな不便を感じるはずです。耳が不自由な人は音が聞き取りにくい状態で日々を過ごしていて、そうした人の気持ちを理解する一助になります。耳が不自由な人と出会うことがあれば、相手の気持ちに寄り添った思いやりのある接し方ができるようになるでしょう。さて、もう一つ大切なことがあります。そのまま数分ほど耳が不自由な状態を維持したら、次は穴を塞いでいた手を離してみてください。塞ぐのやめた瞬間、音が耳に飛び込んできます。しかもクリアに音が聞こえて、ちょっとした感動を覚えるはずです。耳が聞こえることの素晴らしさを再認識できるのです。そして音の世界に生きていることにも気づかされるでしょう。私たちは常に音が聞こえている状態のため、聞こえることの素晴らしさをなかなか実感できないでいます。音が聞こえることはそれだけで幸せでありがたいことです。たまには耳で塞いでみると、大切なことを発見再認識する機会になるのです。耳を塞いで耳が不自由な人の気持ちになってみる。しばらく経ったら塞いでいた手を離して、音が聞こえることの素晴らしさを再認識する。心の成長が加速する30の言葉。その12。成長の種は嫌いな人にある。成長の種はどこにあるのでしょうか。嫌いな人にあります。嫌いな人のどこに成長の種があるのと不思議に思うかもしれませんが、あるのです。嫌いな人は私たちによくある盲点の一つです。嫌いな人には嫌いになるだけの理由があるでしょう。話し方が苦手だったり、性格が悪かったり、ルックスが受け付けなかったりなど、それなりの理由があるはずです。嫌いな人は嫌いであるゆえに無視をしがちです。顔を背けて視界から遮断したり、関わらないように距離を置いたりしているのではないでしょうか。考えることすらないように心がけていることもあるはずです。しかし、どんな人にも必ず一つは学ぶべきところがあります。もちろん嫌いな人に対しても学ぶところが必ずあり、ゼロということはありません。ここで大切なことは、良いところに目を向け学ばせていただく姿勢です。苦手なタイプだけど、どこかに良いところがあるはずだ。学べるところがあるはずだ。心を大きくしてじっくり観察してください。嫌悪感や抵抗感はあってもいいので、謙虚な気持ちだけは持つことです。すると必ず学べるところが見つかります。ルックスが苦手で受け付けなくても、話し方が上手であれば参考になるでしょう。性格が悪くて嫌いだとしても、ファッションセンスは輝いていれば参考になるでしょう。生理的に受け付けなくても、熱心な仕事姿勢があれば参考になるはずです。学べるところが見つかれば、リスペクトの念が生まれ、嫌いな人を受け入れることができます。嫌いだからといって無視したり否定したりするのではありません。一つでいいので、学べるところを見つけ、謙虚に吸収することです。嫌いなタイプだけど学べるところがあると、謙虚な姿勢があれば、人間関係は安泰です。お手本となる存在が一つ増えることになり、あなたの成長に役立ちます。優れた価値観は意外なところにあります。嫌いな人が人生の死となる可能性もゼロではありません。嫌いな人を無視や全否定をするのではなく、学べるところを見つけて謙虚に吸収させていただく。心の成長が加速する30の言葉。その13。試合中のプレーだけが勇士ではない。負けた後に受けるインタビューも勇士の一つ。スポーツ観戦を楽しむ際、多くの人が注目するのは試合中の選手のプレーでしょう。見せるプレーや気迫のある動きなど、試合中の勇士に心を打たれます。時々スーパープレーが飛び出すことがあって、目を見張ることがあるものですね。ところが試合中のプレーに注目する一方、私たちが見過ごしがちなことがあります。負けた選手が受けるインタビューです。負けた選手を見てください。プロスポーツ選手は試合の後、インタビューを受けることになっています。マイクとテレビカメラを向けられ、多くの報道陣に囲まれます。極限の注目が集まる中で、敗因や今の気持ちなどをズバズバ聞かれます。乾杯の時であろうと、惨めで情けない負け方の時であろうと、きちんとインタビューを受けます。試合に負けた直後は一番落ち込んでいる最悪のタイミングです。普通に考えると、そっとしてほしい、一人にさせてほしい、何も話したくないと思うところでしょう。しかし、そんな最悪のタイミングであっても、プロは逃げません。試合に負けた直後という最悪のタイミングにもかかわらず、堂々とインタビューを受けるのです。これは大変なストレスです。試合に勝った後のインタビューは歓迎ですが、負けた後のインタビューは大きな抵抗があるはずです。涙を流したり、声を震わせたりしながらインタビューを受ける選手も少なくありません。これがプロスポーツ選手のすごいところです。インタビューを受けることがスポンサー契約になっているのですが、それを加味しても感服の至りです。負けた直後にもかかわらず、堂々とインタビューを受ける選手を見ていると、拍手を送りたくなります。私たちはこうした勇士からも学ぶ必要があります。これまで普通にインタビューを見ていたなら、これからはしっかり注目してみてください。負けた後のインタビューの様子から、選手の強いメンタルとスポーツ精神を学ぶことです。試合中のプレーだけが勇士ではありません。負けた後に受けるインタビューも勇士の一つです。負けた後にインタビューを受けるプロスポーツ選手を見て、強いメンタルとスポーツ精神を学ぶ。 心の成長が加速する30の言葉。その14。会話量が少ないことは悪いことではない。大切なのは会話量より思考量。人と会話することが少ないです。声を発することがほとんどありません。会話量が少ないことに悩んでいる人がいます。人と接する機会が少ないとコミュニケーション不足になります。孤独や寂しい印象が伴いネガティブな印象があったりするものです。人と会わない一人暮らしのため会話量が少なくなっていることもあるでしょう。テレワークや在宅勤務など仕事の都合で人と会わない生活が続くこともあるはずです。人と会話することが少ないと脳機能の衰えを懸念する人も多いのではないでしょうか。もちろん話したいのに話せない状況があるなら要改善です。おしゃべりを楽しみたいならどんどん積極的に人と会う機会を作っていくのが一番です。しかし会話量が少ないことは一概に悪いこととは言えません。会話を求めていないなら無理に会話をする必要はありません。行きたくもない飲み会やパーティーに出席にしたり無理やり人と会う約束を作ったりするのは本末転倒です。会話が少ないことに罪悪感を持たないことです。大切なのは会話量より思考量です。いかに頭を使っているか、いかに脳を働かせているかです。例えば本を読んだり将棋を指したりするとき脳はしっかり活動しています。黙読であっても頭の中ではいろいろな言葉が飛び交っています。プロ棋士は黙々と将棋を指していますが頭はフル活用されています。映画や芸術を鑑賞して感じたり考えたりすることも頭を使うことの一つです。言葉を発していなくてもしっかり脳を働かせることになります。いろいろなことを感じたり考えたり学んだりすることです。十分な思考量があるなら脳活動は活発であり脳機能が衰える心配はありません。見た目は一人の状態であってもきちんと楽しんでいるなら一人の時間が充実していることになります。脳内一人会話も悪くない。実は一人でも会話を楽しむことが可能です。脳内一人会話です。話し相手がいなければ脳内一人会話によって自分との会話を楽しみましょう。〇〇だろうか、いやそうではない、ではなぜそうなるのかというように脳の中で会話のやり取りを楽しみます。私たちには高度な脳があります。話し相手がいなくても自分の中だけで会話のキャッチボールを実現させることが可能です。もちろん高次元まで発展させていくことも可能です。学者や研究者は脳内一人会話によって素晴らしい仕事をしています。ブツブツ一人言を言うのは要注意ですが、頭の中で一人会話を楽しむなら何も問題はありません。脳内一人会話もコミュニケーションの一つです。私たち人間は思考する生き物です。人の脳は非常に優れていて、話し相手がいなくても一人の状態で思考をぐるぐる回していくことが可能です。脳内でインプットとアウトプットが繰り返され、会話のキャッチボールが実現されています。脳内一人会話を楽しめば、言葉は発していなくても脳の中は賑やかです。会話量が減っても、きちんと思考量が保たれているなら問題ありません。一人の状態であっても思考量が十分あれば、しっかり脳を使っていることになります。会話量より思考量の方が多いなら、むしろ健全なのです。会話量より思考量を重視する。心の成長が加速する30の言葉。その15。アドバイスを悪口と誤解していませんか？悪口を言われました。人からよく悪口を言われます。なぜこんなに悪口を言われるのかわかりません。悪口を言われて悩んでいる人がいました。親からも上司からも友人からもいろいろな人から悪口を言われているとのこと。きちんと頑張っている時ですら悪口を言われるとのこと。それはおかしい。どんな悪口を言われたのか聞いてみると思いもよらない返事が返ってきて拍子抜けしました。言われた言葉は悪口ではありませんでした。アドバイスだったのです。その人はアドバイスを悪口と誤解して捉えていただけでした。これほど惜しいことはありません。改善できることも改善できなくなります。確かにアドバイスは厳しい言葉に聞こえることがあります。相手の言い方に問題がある時もあるでしょう。耳の痛い言葉であることが少なくなく、聞きようによっては悪口に聞こえるもの。相手は善意の一言のつもりでも相手がネガティブに受け止めてしまうと何でも悪口になってしまいます。これは悪い方に考える癖がある人によくあります。悪い方に考える癖があるとどんなアドバイスも悪口のように聞こえてしまいます。アドバイスを悪口と捉えてしまうと周り人は何も言えなくなってしまいます。成長することも成功することもできなくなるのです。悪口を言われたと思うことがあれば自問自答をしましょう。それは本当に悪口なのか一度冷静に考えてみてください。悪口ではなく実は善意のアドバイスではないかと。実を言うと世の中にあるほとんどの悪口はアドバイスです。ストレートな悪口に思えても受け止め方を変えればアドバイスになるケースがほとんどです。頑固だなと言われたらもっと素直になりましょうというアドバイスです。仕事の容量が悪いと言われたら段取りを改善してはいかがですかというアドバイスです。言葉遣いが乱暴と言われたらもう少し丁寧な言葉遣いをした方がいいというアドバイスです。ストレートに受け止めるのではなく前向きに受け止めるのがポイントです。貴重なアドバイスをいただいていることに気づきましょう。悪口を言う人を恨んだり憎んだりしないことです。きちんとアドバイスとして受け止めれば成長につながり成功にもつながります。願わくは言いにくいことを言ってくれる人を大事にしたい。わざわざ言いにくいことを指摘してくれている人は貴重な存在です。自分が嫌われるかもしれないリスクを負いながらわざわざ親切に伝えてくれました。アドバイスをしてくれた人に感謝すれば人間関係も良くなるのです。言われた悪口は実はアドバイスであることに気づく。心の成長が加速する30の言葉。その16。本棚は心の窓。本棚を見るとその人がわかる。友人や恋人の理解を深めるにはどうすればいいのでしょうか。友人宅、恋人宅に遊びに行ったとき本棚に目を向けてください。どんな本が置いてあるかチェックしてみましょう。本棚には相手の興味関心が反映されています。お酒の本があればお酒好きだとわかり、料理の本が置いてあれば料理好きだとわかります。歴史の本が置いてあれば歴史に興味関心があり、旅行の本が置いてあれば旅行に興味関心があることがわかります。漫画がたくさん並んでいれば漫画好きだとわかり、小説がたくさん並んでいれば小説好きだとわかるでしょう。時には意外な本が置いてあって相手の新たな一面を発見できることもあるはずです。本棚に大量の本が並んでいるなら活字に親しみがあり読書の習慣があると考えて間違いありません。長い付き合いだからといって相手のことを何でも知っているとは限りません。相手のことを理解しているようでも実はまだ知らない一面がある可能性は十分考えられます。だからこそ本棚です。本棚を覗くことは相手の心を覗くことと同じです。心は目に見えませんが本棚を見ると間接的に見えてきます。相手がなかなか自分の興味関心について話してくれなくても本棚を見ればその人の心の内が見えてきます。 その人の本当の趣味や好みが見えてきて、相手の理解を深める一助となるでしょう。相手とコミュニケーションの際、本棚の本の話題に触れれば熱く語ってくれるに違いありません。あなたの自宅にある本棚もいつの間にか自分の興味関心が反映されていることでしょう。本棚は心の窓です。本棚を見るとその人がわかるのです。友人宅、恋人宅に遊びに行ったとき、本棚を見ると相手の理解を深める。心の成長が加速する30の言葉。その17。突き刺さる言葉は出会うものではなく作り出すもの。本を読んでいると突き刺さる言葉と出会う言葉があるでしょう。短いフレーズであっても大きなインパクトがあると心をぐっと動かされます。あるときは励まされ、あるときは勇気づけられ、あるときは元気をもたらしてくれるでしょう。突き刺さった言葉はいつまでも忘れられないものです。しかし突き刺さる言葉は出会うものとは限りません。作り出すものでもあります。どうすれば突き刺さる言葉を作り出せるのか。強く自分に言い聞かせればいいのです。奮い立たせる言葉を自分に強く言い聞かせてください。奮い立たせる言葉であれば何でも構いません。シンプルで普通の一言であっても前向きな言葉なら OK です。平凡な一言であってもあなたを動かす力はあります。私ならできる。心も体も前を向け。自分を信じろ。ピンチをチャンスに変えろ。今やらないでいつやるんだ。自分の未来を切り開くのは自分だ。ひたすらベストを尽くすだけだ。ギリギリの崖っぷちだ。ワクワクしてきた。力を込めてしっかり自分に言い聞かせましょう。自分を諭すように言い聞かせてください。そうすれば短い一言でもぐさりと突き刺さります。心の奥までしっかり響き、潜在意識にも到達します。どんな言葉かよりどれだけ強く自分に言い聞かせるかです。普通に言い聞かせるのではなく強く言い聞かせることがポイントです。人から説教されるのは抵抗があっても自分で自分を説教するならすんなり受け入れられるはずです。しっかり言い聞かせれば潜在意識まで到達して内面から変わっていきます。心をぶち抜かれたような衝撃を覚え、ハッとするのです。あなたを励ますのはあなたです。あなたのやる気を上げるのも運命を変えるのもあなたです。突き刺さる言葉は出会うものではなく作り出すものなのです。奮い立たせる言葉を自分に強く言い聞かせ、突き刺さる言葉に変える。心の成長が加速する30の言葉。その18。友人の数を自慢してはいけない。大切なのはどれだけ親しいか。時々友人の数を自慢している人がいます。私には〇〇人も友人がいます。多くの友人に囲まれています。学生時代も合わせると友人が〇〇人もいます。SNS のフォロワーは〇〇人です。知り合いに有名人がいます。友人の数イコール自分の人気の目安を表現するものと考えているのでしょう。友人の数は多ければ多いほどいいと思っています。一人でも友人の数を増やそう、人とのつながりを一人でも増やそうと頑張っている。有名人の名刺をもらっただけで仲良くなったと勘違いしている人も少なくありません。しかし友人の数を自慢したところでその人たちと浅い関係であれば無意味です。浅い関係の人とは表面的な会話しかできません。楽しい時間は過ごせるかもしれませんが心のつながりはありません。本当に困った時さっといなくなります。親しくない関係なら友人が何人いようと関係ありません。友人が100人いようと1000人いようと関係ありません。友人が増えれば増えるほど必ず広く浅い関係になる。人間関係に広く深くはありません。人間関係を広げたら必ず広く浅くとなります。私たちは本来同時に多くの友人を持つのは難しいのです。時間やお金といったリソースは限られているため友人の数が増えるにつれて一人に割くリソースも小さくなります。友人が増えれば増えるほど必ず広く浅い関係になります。闇雲に友人を増やすと人間関係に関する悩みも増えることになりストレスも増大します。そのため友人の数を自慢する人は必ず薄い人間関係で構成されています。広く浅い関係はもはやいないも同然です。友人の数を自慢している人に限って親友はゼロです。友人の数と人生の幸せは無関係です。友人の数を自慢するのは悪趣味なのでやめておくことです。大切なのはどれだけ親しいか。人間関係で大切なのは数より質です。すなわちどれだけ親しいかです。お互いを理解し合っていて深い信頼関係が結ばれていて何でも打ち明けて話せる人がどれだけいるかです。本当に親しい人がいるなら友人の数は一人で十分です。たった一人でも心のつながりが深くて何でも話せる親しい関係なら素晴らしい。その人は親友です。あなたにとって本当に大切な人です。友人の数を自慢するのではなく本当に親しい友人を作る。心の成長が加速する30の言葉。その19。ミスや失敗を環境のせいにする人は成長できない。環境が悪かった。ミスや失敗する人によく聞かれる言い訳です。責任を他になすりつけると自分の責任が半減して楽になります。確かに事実として環境が悪くミスや失敗が誘発した状況もあるでしょう。自然災害や交通事故など予測が難しい上防ぎようのない状況もあります。しかしその一方で対策を立てていなかった自分にも非があるとも言えます。環境が悪くなるのはどこでも起こり得ます。それを言い始めると責任転嫁のオンパレードです。プロゴルファーはスコアが悪かったのは雨が降っていたせい、風が強かったせいという言い訳はしません。プロ野球選手も調子が出なかったのは気温が低かったせい、観客の応援が足りなかったせいという言い訳はしません。環境のせいにすると自分が成長できなくなります。環境のせいにするのはかっこ悪い。もし自分にミスや失敗を環境のせいにする癖があるなら今すぐやめることです。あの人のせい、国の政策が悪いせい、設備が足りないせい、責任を他になすりつけたくなってもぐっとこらえる。その代わりミスや失敗をした原因追及と再発防止に徹底集中するのです。ミスや失敗を環境のせいにする人は成長できません。ミスや失敗を自分のせいにする人が成長できるのです。ミスや失敗を環境のせいにするのはやめる。心の成長が加速する30の言葉。その20。心の成長のためには自分とは違った意見に触れていくことが必要。心の成長のためには自分と同じ意見ばかりではいけません。自分とは違った意見に触れることが大切です。SNS、ブログ、動画サイトを楽しむ際、私たちは自分と同じ意見を求める傾向があります。自分と同じ意見は快感です。 わかる、わかる。と共感できて気持ちいい。そうだ。その通りだ。と納得ができて嬉しい。自分の意見は間違っていないと再確認できるため自信にもつながります。自分と同じ意見に触れると安心感や肯定感が得られて元気も出てきます。特別意識していない限り私たちは自分と同じ意見ばかり求める傾向があるのです。しかし自分と同じ意見ばかり触れているのは良くありません。同質の価値観でいいではないかと思うかもしれませんが、ここに落とし穴があります。自分が間違っていても気づけません。自分の殻を破るきっかけも得られません。知らず知らずのうちに成長のチャンスを失うことになります。何より自分の中に入ってくる情報が限定され、視野や価値観を広げることができなくなります。結果として心の成長を止めてしまうのです。そこで大切なのは自分とは違った意見です。自分とは違った意見には新しいエッセンスが含まれています。違和感や不快感はあるかもしれませんが、まず耳を傾けることです。気づきが得られ、新しい価値観や考え方を学べます。自分とは違った意見に触れることで自分の間違いや思い込みに気づかされることも少なくありません。反対意見の方がより強い根拠や説得力があり、自分の意見が変わるきっかけになることもあります。時には自分と真逆の意見に触れることも大切です。世の中にはこういう考え方の人もいるのか、と実感できます。受け入れられなくてもいいのです。同意や共感ができなくてもそういう考え方の人もいるということを痛感することで自分の世界が広がります。世の中にはいろいろな人がいるという理解が一層深まります。コップの水の色を同じコップの水で変えることはできません。コップの水の色を変えるには外から別の色の水を取り入れることが必要です。自分とは違った意見に触れることで視野や価値観が広がっていき、心の成長につながっていくのです。自分とは違った意見にどしどし触れていこう。本でも SNS でもブログでも動画サイトでも構いません。無理に受け入れるわけではなく触れてみるだけでいいのです。ずっと触れ続ける必要はありませんが、たまには触れていきましょう。自然の成り行きに任せるのではなく、自分から触れに行く姿勢が大切です。自分にとっては異物に感じるかもしれませんが、それこそが心の成長につながる栄養です。苦い薬ほどよく効くのです。抵抗感が強いならチャレンジのつもりで触れてみればいい。立ち向かう姿勢になれば腹立たしさも半減します。少々ストレスがあっても受け入れられるでしょう。自分の行動を振り返ってみて同じ意見ばかり求めていると思ったら、たまには自分とは違った意見にも触れてみてください。イライラしたり腹が立ったりするかもしれませんが、耳を傾けるだけの価値はあります。世の中のいろいろな意見に触れていくことで自分の世界が広がっていくのです。自分とは違った意見にぶれてばかりではなく、たまには自分とは違った意見に触れていく。心の成長が加速する30の言葉。その21。心は1ミリ大きくなるだけでいい。人生における憧れの一つ。それは大きな心です。イライラしない人になりたい。怒らない人になりたい。何でも許せる人になりたい。大きな心の持ち主には包容力と理解力があります。心が大きくなるにつれて感情が安定するようになり、落ち着いた性格になります。嫌な言葉もスルーできるようになるので、ストレス耐性も強くなります。大きな心は精神年齢が高い証拠です。人間関係がスムーズになることはもちろん穏やかな人生を送れるようになります。大きな心を持つことは私たちの憧れであり、人生最大の目標の一つです。大きな心を意識して日々努めている人も多いのではないでしょうか。しかし、心を大きくしたいと思っても実際はなかなか難しいものです。思い通りにいかなくてふとした瞬間怒りを覚えることもあるでしょう。常に余裕のある行動を心がけているつもりでも現実ではイライラすることもあるでしょう。腹立たしいことがあってどうしても許せないことがあるでしょう。気づけば、ああ、またイライラしてしまったと悔やむ自分がいる。思うのは簡単でも現実は難しい。心がけてはいるものの怒りや苛立ちを覚えることがあるものです。心は1ミリ大きくなるだけでいい。いきなり大きな心を求めないことです。今すぐ大きな心を手に入れるのは現実的に困難です。心の成長は少しずつでいいのです。前よりイライラしにくくなった。前より許せる範囲が広がった。前より落ち着いた性格になった。小さな成長実感を大切にしてください。本当に小さな成長実感でいいのです。体の成長は少しずつであるように、心の成長も少しずつです。もっと具体的に言うと、心が1ミリ大きくなったでいいのです。たかが1ミリと思うかもしれませんが、大きくなったことに変わりありません。もちろん心は物理的なものではありませんが、大きくなった実感がわずかでもあればよしとしましょう。心が1ミリくらい大きくなったかなと思えば両手を挙げて喜びましょう。小さな変化なのでわかりにくいかもしれませんが、1ミリであれ素晴らしい成長です。大きな心を人生最大の目標として取り組んでいこう。心の修行は長期トレーニングです。一生をかけて行う課題と思ってください。そんなに時間がかかるのと思いますが、時間がかかるからいいのです。幸い心の成長には限界がありません。体の成長には限界がありますが、心の成長は際限がありません。どこまで心を大きくできるかはあなた次第です。大きな心を人生最大の目標として日々コツコツ取り組んでいきましょう。1ミリの成長実感を大切にしてください。10年後のあなたは見違えるほど素晴らしくなっているはずです。大きな心は1ミリの成長実感を大切にする。心の成長が加速する30の言葉。その22。人生は根性がなくて生きていける。私には根性がありませんと悩んでいる人がいます。根性がないと自分を追い込めません。勝負どころで踏ん張れません。人生に支障をきたし大きなことを成し遂げられないと思っている人がいます。しかし、ちょっと待ってください。そもそも根性は必要なのでしょうか。いいえ、必要ありません。根性は人生に必要なものではありません。根性がないと聞くと問題があるように思えますが、そう感じるだけです。命がなければ生きていけませんが、根性はなくても生きていけます。根性が必要という思考にとらわれているなら誤解です。人生に根性は必要ありません。あったらあったで武器になりますが、なくても問題ありません。根性がないことは健康問題でもありません。食事をするときも着替えるときも歯を磨くときも根性は必要ないはずです。トイレに行くときも入浴することも寝ることも根性は必要ないはずです。大切な友人や恋人と接するときも根性を出していないはずです。根性があるのは大いに結構ですが、なければないで普通に生活を送れます。仕事や勉強では根性が必要になりそうですが、これも誤解です。 仕事でも勉強でも根性がなくてもできる環境やスタイルを構築すればいいのです。部屋を静かな状態にして集中しやすい環境を整えることです。トイレや歯磨きのようにいつでも簡単に取り組めるようにすることです。そうすれば根性がなくても物事がスムーズに進みます。下手に根性が身につくと根性論で生きる人になってしまいます。何でも根性で取り組むことになり歯を食いしばることが増えてしまいます。我慢やストレスにさらされることが多くなり茨の道を進むことになりかねません。根性が必要という考え方がすでに根性論です。あまり根性論を主張していると近寄りがたい雰囲気が出てしまい孤立を招く恐れがあります。根性がないとできないような仕事は残念ですが長続きしません。遅かれ早かれ挫折するのは時間の問題です。若さや体力があるうちは可能であっても年齢を重ねるにつれて厳しくなります。根性がなくてもできるスタイルに変えてください。それが無理ならあなたにやっていない職場もしくは仕事なので転職をお勧めします。根性論を押し付ける人がいるなら逃げてください。理想的なのは根性が必要ない生き方です。仕事でも遊びでも人間関係でも根性が必要ない方が楽しくて面白くて長続きします。根性がなくても人生は生きていけます。もちろん幸せに生きることもできるのです。根性がなくても落ち込まない。心の成長が加速する30の言葉、その23。伝えると伝わるは似て非なるもの。大切なのはどれだけ伝えたかではなくどれだけ伝わったか。伝えると伝わるは似て非なるものです。響きは似ていますが意味が全く違います。天と地ほどの差があって、ここを混同すると不要なトラブルを招くことがあります。どれだけ伝えていても伝わっていなければゼロです。どれだけ力説しようと、どれだけ長々話そうと、相手に伝わっていなければ意味がありません。一人で頑張って話しているだけであり、独り言で終わっています。こんなに頑張って伝えているのに、どうして理解してくれないの？と悩むことになるのです。大切なのは、どれだけ伝えたかではなく、どれだけ伝わったかです。力説すればいいわけではありません。声が大きかったり、乱暴な言い方だったりすると、相手は恐怖や威圧を感じて話の中身に集中できなくなります。乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わりませんが、丁寧な言葉遣いは短い一言でもしっかり伝わります。丁寧な言葉で優しく説明する方が、きちんと相手に伝わるので、納得してもらえるのです。長々話せばいいわけでもありません。話が長くなればなるほど焦点がぼやけ、何が言いたいのかわからなくなり、かえって相手に伝わりにくくなります。伝えることが目的であれば、簡潔でわかりやすい話にした方が相手に理解してもらえます。言葉だけに限らず、時にはわかりやすい図表を使うのも効果的です。伝えると伝わると混同せず、きちんと区別することです。コミュニケーションが下手な人は伝えることに力を入れます。コミュニケーションが上手な人は伝わることに力を入れます。コミュニケーションに限らず、文章でもプレゼンでも同じです。今まで伝えることだけしか考えていなかったなら、今後はどれだけ伝わっているかに着目してみてください。伝わることを意識すれば話し方が変わり、言葉遣いに磨きがかかります。あなたのコミュニケーションがワンランクアップするのです。伝えることより伝わることを意識する。心の成長が加速する30の言葉。その24。一回怒って一つ年を取ったら一回笑って取り返すのではない。二回笑って若返るのだ。中国のことわざに一生一若一度一老という言葉があります。一生一若とは一回笑えば一つ若返るという意味です。笑いは心身に好影響を及ぼす感情です。笑うことは若返りの薬を口にするのと同じこと。笑いは身も心にも良い影響があり、若返りの効果があり、寿命を伸ばす力があります。長生きしている年配者は日頃からニコニコしていてよく笑っています。笑えば笑うほど寿命が伸びて健康で長生きできます。一度一老とは一回怒れば一つ年を取るという意味です。怒りは心身に悪影響を及ぼす感情です。怒ることは猛毒を口にするのと同じこと。身も心にも悪い影響があり、老いを促します。日頃から怒りやすい人は老いやすくなって、どんどん寿命が縮んでしまいます。怒りっぽい人であればあるほど短命で終わってしまうので注意が必要です。一度一老の悪影響は一生一若でゼロにできる。一回怒って一つ年を取ったら一回笑って取り返せばいいと思うかもしれません。確かにその通りです。日常ではうっかり怒ってしまうことがあるでしょう。注意していてもつい感情のコントロールが緩くなることがあるもの。一回怒ることがあれば一回笑う機会を作ってください。一回怒って一つ年を取っても一回笑う機会を作ることで一つ若返ることになりゼロにできます。悪影響を帳消しにできるのは幸いなことです。一件落着といきたいところですが満足するのはまだ早い。一回怒って一つ年を取っても一回笑って取り返すのではありません。ついでにもう一回笑う機会を作りましょう。二回笑えばゼロからプラスになって若返ることになります。調子が良ければ3回笑うのもよし。老いを取り返すどころか、笑えば笑うほどどんどん若返っていきます。うっかり怒ることがあっても、それ以上に笑うことができれば、結果として若返ることになります。年齢を重ねることはあっても、心だけは若々しくありたい。一生青春を実現するのも夢ではありません。一回怒って一つ年を取ったら、一回笑って取り返して満足するのではなく、二回笑って若返る。心の成長が加速する30の言葉。その25。あなたがしていることは一つしかない。毎日、ベストを尽くしているだけ。頑張り屋のあなたは毎日一生懸命生きていることでしょう。真面目にやるべきことをやっているでしょう。朝から晩まで何かしら取り組んでいるはずです。ビジネスでもプライベートでもいつも目の前のことに集中しているでしょう。毎日やることがたくさんあると生活も人生もごちゃごちゃしているように見えます。やらなければいけないことが膨大にあるとため息が出てきますね。やるべきことがたくさんあると目まぐるしい日々を送っているように感じるものです。しかしごちゃごちゃ考える必要はありません。ややこしく考えてもストレスが増えるだけ。ここはシンプルに考えてほしい。実を言うとあなたがしていることは一つしかありません。毎日ベストを尽くしている。これだけなのです。家事も育児もベストを尽くしてします。勉強もスポーツも習い事もベストを尽くしてします。仕事も趣味も恋愛もベストを尽くしています。あなたは毎日いろいろなことに取り組んでいますが、やっていることは毎日ベストを尽くしているという一つだけです。自分の生き方を一言でまとめてください。一言でまとめるとシンプルかつスマートになります。私がしていることはベストを尽くしていることだけなのか。とわかればすっきり納得できるでしょう。 毎日ベストを尽くしているだけと思えば思考がシンプルになり気持ちも楽になります。ぜひ自分の生き方に誇りを持ってください。今日もベストを尽くして素晴らしい一日にしましょう。ベストを尽くせばベストの結果が得られます。成功しても失敗してもベストを尽くしていればそれでよし。結果は出ていなくても生きる姿勢は100点満点です。たっぷり充実を感じてください。今日もきちんと頑張った自分を褒めてあげましょう。ベストを尽くした一日であれば気持ちよくとこにつけるでしょう。毎日ベストを尽くせばベストの人生になっていくのです。自分がしていることはベストを尽くしているだけであることに気づく。心の成長が加速する30の言葉。その26。耐えなければいけないストレスは心の筋トレと思って乗り越える。社会に出て働くとストレスを感じる場面の連続です。難しい仕事を依頼されたり、緊張するプレゼンがあったり、ギスギスした人間関係に悩んだりです。特に上司から厳しい叱責を受けたときは強いストレスを感じるに違いありません。一気に心がブルーになって立ち直るにも時間がかかるでしょう。耐えなければいけないストレスは耐えなければいけません。耐えなければいけないストレスがあるとき上手に乗り越える考え方があります。心の筋トレと思えばいいのです。心を鍛えていると思えば気合があります。体は鍛えれば強くなるように心も鍛えれば強くなります。体の筋トレは苦しいから鍛えられるように心の筋トレも苦しいからこそ鍛えられます。苦しくて当たり前、大変だからこそ意味があるという思考になるので前向きな気持ちで立ち向かえます。もちろん筋トレですから休憩も大切です。限界が近いかな、いっぱいいっぱいと思ったらすぐ休憩を入れましょう。心が折れることがあってはいけません。体の筋トレでも休憩を入れながら行うように心の筋トレでも休憩を入れながら行うことが大切です。きちんと休憩を入れた方が無理のない筋トレが実現します。大きなストレスを感じることがあればしっかり鍛えられるなとポジティブに考えればいい。この苦しさを乗り越えれば一回り強い自分と出会えると思うことです。ストレスのシャワーを浴びようと緊張の場面があろうと心の筋トレと思えば納得できるはずです。心が鍛えられるにつれて以前は大変に感じたストレスが平気に感じるようになります。心の筋トレと考えることがストレスとの上手な付き合い方です。会社でストレスがあったとき心の筋トレと思って前向きに取り組む。心の成長が加速する30の言葉。その27。分解と結合はアイデアを考えるときの基本発想。アイデアを考えるときは2つの考え方を取り入れましょう。それは分解と結合です。分解と結合はアイデアを考えるときの基本発想です。物事を分けたり組み合わせたりすることで新たな発想力が膨らんで新しい工夫が生まれます。壁にぶつかったとき分解や結合の考え方を思い出せば問題解決がスムーズになるでしょう。分解。分厚い本があって読みにくい悩みがあるとします。分厚い本は威圧感があります。読む前から億劫になりなかなか読書に着手できません。読み始めたとしても途中で疲れて挫折することが多いでしょう。こういう時こそ分解の考え方です。分厚い本の2つに割ればいいのです。分厚い本も半分にすれば薄くなります。同じ内容でも受ける印象が変わり読みやすくなるでしょう。分量が半分になることで抵抗感が小さくなり読みやすくなるでしょう。2つに割ってもまだ量が多く感じるならさらに分ければいいだけです。結合。運動不足を解消したい、映画を楽しみたいという欲求があるとします。毎日忙しいとなかなかまとまった時間を取れません。普通に考えればそれぞれの時間を捻出しなければいけないと思いますが、ここで結合の考え方です。運動と映画鑑賞の要素を組み合わせてみましょう。ウォーキングマシンを使えば運動しながら映画を見ることができる。2つの行為をまとめて行うことで新しいアイデアが生まれます。何かに行き詰まったときは分けることはできないか、組み合わせることはできないかと考えてみましょう。分解と結合の考え方を持つとどんどん頭が柔らかくなります。壁にぶつかったときは分解と結合で考えてみる。心の成長が加速する30の言葉。その28。夢中になればいつの間にか嫌なことも忘れている。嫌なことがあったとき一番楽な方法は時間で解決することです。しかしそれでも時間が経つのを待っていられない。今すぐ忘れたいというなら良い方法があります。何かに夢中になることです。部活でも仕事でも遊びでも勉強でも映画でも漫画でも何でもいいのです。まず夢中になれることに取り組みましょう。できるだけ時間を忘れるくらいに夢中になれることの方がいいです。夢中という字は夢の中と書きます。人間寝ている間に見る夢では時間があっという間に過ぎていきます。だから現実でも夢の中にいるくらい時間を忘れる何かに没頭すればいいのです。現実の世界でも夢中になれば時間があっという間に過ぎてしまいます。しかしそれでも夢中になることが何もないというなら寝てしまえばいいのです。寝てしまえばすぐ夢の中に入れます。夢の中に入って夢中、夢の中になれます。夢中になると時間があっという間に経ってしまうように夢の中でも時間があっという間に過ぎてしまいます。寝ている間の夢中、夢の中と現実の世界での夢中とは基本的に同じです。夢中になればそれだけで時間を忘れることができるのです。夢中になればそれだけでいつの間にか時間が経ち嫌なことも忘れているのです。何かに夢中になり嫌なことを忘れる。心の成長が加速する30の言葉。その29。できない、難しいはただの思い込み。心の錯覚に騙されるな。できない。難しそう。そう思うことはありませんか？難しそうなことがあれば、とっさに無理と判断し、尻込みするかもしれません。できるわけがない、チャレンジするだけ無駄と決めつけ、早々に諦めることがあるものです。しかし、それは本当にできないことなのでしょうか？いえ、きっと誤解です。一度も経験したことがないのに、できないと決めつけるのはよくありません。実を言うと、難しそうに見えることの大半は、ただの思い込みです。心の錯覚に騙されてはいけません。難しく見えているだけであり、実際は違います。私たちにはリスクを回避する本能があり、物事の捉え方が偏っています。未経験のことは何でも難しそうに見えるものであり、今回もそのパターンです。試しにトライしてみましょう。思ったより普通にできるかもしれません。難しいどころか簡単にできてしまうかもしれません。つまらないどころか楽しく感じてしまう可能性もゼロではありません。壁があるように思えても、ぶつかると思った瞬間、霧のようにすり抜ける。 難しそうに見えたけど、やってみると思っていたより簡単だね、ということはよくあることです。狐につままれたような感覚を覚えるに違いありません。あなたが見えている壁はただの思い込みです。心の錯覚に騙されてはいけません。難しそうと思っていることほど試してみる価値があります。この事実に気づけば今まで見えなかった選択肢が見えてきます。最初から無理と諦めていた選択肢があればもう一度目を向けてみてください。もしかするといけるんじゃないかという考えに変わるでしょう。新しい選択肢が見えてきて可能性の幅がぐっと広がるのです。できない、難しいと思うことがあっても心の錯覚に惑わされずぜひ一度チャレンジしてみる。心の成長が加速する30の言葉。その30。自分より不幸な人を見て安心するくらいなら自分より努力している人を見てパワーをもらう方がいい。自分より不幸な人を見て安心感を覚えることはありませんか。人の不幸は蜜の味という言葉があります。あの人に比べればまだ私は大丈夫とほっとするところがあるでしょう。時にはいやいや死の感覚すら覚えることもあるはずです。確かに人の不幸にはいやいや死や安心の効果があるのも事実です。こうした喜びのことを心理学ではシャーデンフロイデといい多くの人が持ち合わせている心理的修正の一つです。しかしお世辞にも良い趣味とは言えません。自分より不幸な人を見て安心したところで有益なことや建設的なことがあるわけではありません。一時的な安心感が得られる程度であり人生が好転するわけでもありません。何より注意したいのは癖になりやすいことです。自分より不幸な人を見て安心することには強い中毒性があります。何度も繰り返していると自分より不幸な人はいないだろうかといつもキョロキョロ探すことが癖になります。エスカレートすると不幸な人探しという悪趣味ができてしまいます。確かに安心感は得られるでしょうが、だからといって素晴らしいとは言い難い習慣です。ここで大切なことがあります。自分より不幸な人を見て安心する暇があればその時間や労力を別のことに向けましょう。すなわち自分より努力している人を見るのです。自分より努力している人に注目してパワーをもらおう。世の中には自分よりもはるかに努力している人がいます。しかも大勢いるものです。自分より努力している人を見ているとやる気、元気、勇気といったパワーをもらえるでしょう。地道な努力ですごいと尊敬の念が湧きます。こうしてはいられない、見習わなければいけない、自分も頑張ろうという気持ちになります。体がムズムズしてきて自分もチャレンジしたくなります。人の不幸を見て安心するくらいな自分より努力している人を見てパワーをもらう方がはるかに健全です。劣等感を覚えることもあるかもしれませんが、そうした感情には流されず素直に相手の努力を認めることが大切です。あなたの周囲に努力家はいませんか。もしいるならその人からパワーをもらいましょう。身近にいなくても心配は不要です。知り合いである必要はなく、面識の人であっても構いません。棋士、作家、芸術家、ミュージシャン、俳優、アイドル、芸能タレント、スポーツ選手、上場企業の社長、メディアを通して活躍する人を知ることがあるでしょう。自分より努力している人を見てパワーをもらったらその勢いで行動です。自分より不幸な人を見て安心する暇があるなら自分より努力している人を見てパワーをもらう。心の健康を保つ30の方法。まとめ。その1、負けた後にインタビューを受けるプロスポーツ選手を見て強いメンタルとスポーツ精神を学ぶ。その2、休養を取ることも仕事の一つと考え定期的に休む。その3、読書中に知らない言葉と出会ったら積極的に辞書を引く。その4、たまには先頭車両、末尾車両に乗って前方や後方の面白い景色を楽しんでみる。その5、気になるコンプレックスがあっても全て解消するのではなく一つくらいは持っておく。その6、1回でも多くありがとうと言うようにする。その7、一人暮らしの時でも帰宅の際はただいまと挨拶をする。その8、相手の話が嘘であっても見抜くようなリアクションをするのではなく信じているふりをしながら話を聞く。その9、専門スキルを使った専門職であっても他の職種でも通用する汎用スキルを身につける。その10、黄色信号に変わったら急いでダッシュするのではなくきちんと止まる。その11、ため息をつく人がいれば悪く言うのではなく優しくいたわる。その12、自分は神秘と奇跡の存在であることに気づき感謝の念を持つ。その13、あまり勉強していないのに成績がいい人の本当の努力に気づく。その14、元気がない時は下を向くのではなく上を向く。その15、寛大な心を意識して怒りや憎しみの感情を持たないように心がける。その16、暗い過去は前向きに解釈を変えて明るい過去に変える。その17、都会は家賃が高いという声を鵜呑みにしない。都会は高い物件だけでなく安い物件もたくさんあることに気づく。その18、何でも自分一人でやろうとするのではなく分業によって生産効率を高める。その19、気分リセットの儀式を作っておく。その20、自分とは違った意見に触れてばかりではなくたまには自分とは違った意見に触れていく。その21、電話がかかって受話器を取れば相手の第一声に集中して名前を聞き返すことがないようする。その22、根性がなくても落ち込まない。その23、泣くときは余計な我慢はしないで思い切り泣く。その24、1年に1回はスマホの電話帳をチェックして不要な電話番号を削除する。その25、大きな仕事は一人でできても一人で取り組まず人の手を借りながら進めていく。その26、バラを買って部屋に飾りバラのある生活を実現する。その27、日頃から柔軟体操を心がけ体を柔らかくする。その28、いらないものは捨てる。捨てるのに抵抗があれば誰かにあげる。あげる人すらいなければ売ってしまう。その29、ストレスを感じる人とは距離を置く。信頼関係を築けない交際相手とは別れる。害を与える人とは縁を切る。その30、限界を感じたらやめる。恐ろしい敵が近づいてきたら逃げる。不可能なことであれば諦める。